さんのフォトスクランブル始まります。この番組は記念写真からアート作品まで写真とカメラのことを何でも語っていこうという番組です。
はい、スノーさんのフォトスクランブル、今日の日付を言っておきましょうって言われたのですが、うん、あと10分ほどで11月6日になるところの11月5日でございます、はい、スノーですが、最初にちょっとこう大きな変化があったので、うん、言わせていただくと、うん、常々大先生になりたいっていう、こう、野望というか無謀な、ことを語っているスノーなんですが、うん、先生の上にちょっと台がつく、こう、地位というか、うん、ポジションに、なることが、いよいよ本格的に決まります。はい、別にただ非常勤として行くだけなんですけど、ある台つくところにですね、それはいいんですが、今日ちょっと打ち合わせに行ってきたら、来年度の授業なのでまだ学生さんはこれから上がってくる人なんですけど、うん、
はいはい、
その人たちのために、うん、授業の概要が分かる、3分間の、うん、プロモーションビデオを作りますつまりは、うん、自分の授業を3分間でプレゼンテーションしなさいという、
はいはいはい、
宿題をですね、
うん、
学部長先生から、あ、学科長先生か、
うん、
あ、学部長先生だと、
うん、
からいただいて帰ってきた、
うん、
そうなんです、
いいですね、
どうしましょう、
本当に大の先生になるんだ、
そうなんですね、
はい、
ほとんど無謀と言ってもいいと思うんですけれど、
はい、それは今の先生業務の絡みでってこと？
あ、いや、全然違うところなんですけれど、
すごいじゃないですか、
すごいすごい、
たまたま、すごく縁がある人がいて、
うんうん、
なんだかんだ言って20年以上前に出会った人から始まり、
うん、
今に至るっていう感じの、20年ね、今に至るという感じで、
はい、非常勤なの？
まあそうですね、一つの写真、本当に、ベタな名前なんですけど、写真演習っていう、
う
ん、写真撮影演習ってい
う、ほうほう、
そういう実習授業なんで、まあやってることは専門学校と変わらないですよ。
うんうんうん。
なるほどね。うんうん。
どれぐらい行くんですか？
まあ1年ですね。1年間。生徒が入れ替わり立ち替わりなんで。
はいはいはい。
まあ結局同じ授業を4回やるという。
へえ。
4クールですか？
はいはいはい。
っていう話になりまして。
へえ。すごい。大の先生だ。
大の先生なんですけど、今日。うん、たらすごく広い、だだっ広い事務所みたいな、
うん、
平たい四角い箱の教室がありまして、
うんうん、
これから機材がこれだけ来ますってリストを見せられたんですけど、一つも来てないという何もない、ここでその機材をどういう風に使うのかって、
うんうん、
最後にすいません、ロッカーとかあるんですかとか、ああ、ないですね、みたいな話
で。ほうほうほう、そう
か。ロッカーくださいって言って帰ってきたんですけど。
ほう
まあ、そんな感じで、頑張りたいと思
って。なるほど。
今度、ここなんですけど、野望が叶った暁になんか宿題を仰せつかってしまいました
、はい、3分間ね、
今からちょっとどうしようかと、なんかこんなのがもうプロトタイプというかね、
うん、
こんな風に言っていって、だアニメーションの先生が作ったやつが、それがまたかっこよくてですねいや、アニメーションのプロの人が使ったアニメーションの そのプレゼンテーションですからかっこいい気分で、
なるほどね。
どうしましょう。
じゃあ写真のプロがかっこいい写真の、
うん、
はい、
それしかない。
ギャグをかましてあげるかとかいろいろ考えて考えてたら、
また親父ギャグですか。
いやまあそうかもしれないですけど。そしたらあのちょっと帰りに電車を乗り過ごして、
うん、
さての方向に行ってしまう。
もうなるほどね。
はい、
はい、じゃあ大先生になった暁には、はい、番組で、え、いつから、あ、4月か、
あ、来年ですね、来年の
4月からね。
いつからですかって聞いたら、まだ来年のあれはできてませんって言われちゃいました。スケジュールできておりませんって言われちゃったんで、
じゃあ来年の4月にはスノー大先生完成と。
はい、
すごい、
まあ、その時にはまた特集でも組みますか。
どうなんでしょう。
はい、半助ですと言っておきながら、まあ、さっき日付言っておりましたが、これがいつ配信になるかわからない状態で収録をしております。はい、ちょっと収録日の関係でね、いろんな番組ちょっと収録の曜日を固定しようという形で今進んでいるんですが、フォトスクランブルただいまに関しては今まで流動的にやってきたので、固定してしまうとどうになるかわからないので、ストックを1回取っておこうということで、いつ配信になるかわからないこの番組を撮っております。
はい、
きっとこれが流れている頃は、その収録日の調整が効かなかった時ということで、ご理解いただければと思います。お届けしますのは半助と、
はい、お先と、
はい、高野です。
はい、ということでストックなので、いつ出てもまあ自治的な話題って言えばいいの、まあ、4月までの猶予はあるということですね、今のところはね。ということで、本のご紹介をいろいろとしていきたいと思います。毎週木曜日配信のフィデオレ万歳、聞いてください。はい、ということで、まあ、一応フォトスクランブルですので、本といっても写真関係、写真集でもないのか、
まあ、いろいろ
いろいろですね。
はい、
どっからいきましょう。やっぱスノーさんの最初のあれからいきますか。
あ、わかりました。はい、いつだったか忘れるぐらい昔なんですけど、うん、1年以上前ですね。
うん、
南青山の方に、
うん、
ちょっと納品で行ったんですが、
うん、
帰りに、南青山の駅まで歩いてテクテク歩いてる時に、ちょっと渡り運美術館があって、その、
うん、
もうちょっと、そこはなんだっけ、ベルコモンズとかある南青山の交差点寄りに、
うんうん、
素敵なこう本屋さんというか、
うん、
最初店の前にいっぱい洋書の写真集がダーッと並んでたので、
お、はいはい、
これは何だと思って近寄っていったら
ですね、うん、
写真集、洋書の写真集を主に扱う写真、うん、本屋さんですね、
うんうん、
シェルフという本屋さんでして、
うん、
全く知らなかったんですけれども、うん、結構有名なところなんだそうです。
はいはいはい。
だから多分知ってる人はもうね、
うん、
ご存知とは思うんですが、
うんうん、
はい。で、こうお店の前に出てるところがちょうど古本屋さんのような感じで、
うん、
おやおやさんのように台があって、
はいはいはい、
ダーッと並んでるんですよ。
うんうん、
結構分厚い本とかも、
うん、
この厚さで言えばって、厚さで本の値段が決まるわけじゃないですか。
うんうんうん、
この厚さでいけば1万円ぐらいとか思うやつが、
はいはいはい、
まあ3000円とか2000円とかそういう のでやられてたりして、うん、面白い感じだったので、
はいはい、
中に入ってみましたら、まあ、うん、こうほとんどなんて言うんでしょうね、まあ、非常に知られている作家の方から、
うんうん、
あんまり知らないなっていう、
うんうん、
作家の方、あるいはそういうファッションだったり、まあ、音楽っていうか、まあ、そういうカルチャー、サブカルチャー的なそういうデザインとかね、
うんうん、
そういう本がいっぱい置いてある、うん、まあ、小さな本屋さんなんですけれども、
はいはい、
いまして、
うん、
はい、で見てたらですね、こうマイケル・ケンナーさんという、
うん、
まあ、風景写真って一言言ってしまえばあれなんですけど、モノクロで非常に緻密で、写真を撮る方の、僕、も一応ファンですっていうか、怖くてあんまり見れない
ん
ですけど、非常に好きな写真を撮る方なんですけど、
うん、
まあ、言わなくても、まあ、知ってる人は知ってると思います、
ね、うん、僕もそのニュースで聞いた時までは知らなかったんだけど、ケンナの木が切られたっていうニュースがあってね、
多分その僕は実はすみません、そのニュースの全然知らなくて、
うん、
この間の打ち合わせの時に初めて聞いたんですが、
うん、
でそのマイケル・ケンナーさんの、
うん、
マイケル・ケンナー・イン・北海道中、
うん、
はい、しかもこうそれが何冊か置いてあって限定版みたいに書いてあったんで、
うんうん、
割と安かったんですね、
うん、
と思ったけど、僕は買うんだから、いや、そんなに高くありません、
うんうん、
薄い本なので、
うん、
でそれ、あ、これくださいって言って出したらサイン本もありますよとか言われて、
ほうほうほう、
で思わずですね、すいません、サイン本って値段違うんですかとか聞いて、いや、一緒ですって言うから、あ、じゃあぜひサイン、買ってきたのはいいですが、
うん、
結局そのまま袋に入ったままずっと1年以上置いてあります。
その今ビリビリ言ってるのは開けてるところなんですか？
はい、開けました。
開封の儀を、はい、
今開けたんですね。
はい、今なんか怖くてね、ちらっとお店では見たんですが、
うんうん、雪
景色を中心とした、
うんうん、
北海道の写真で、
うん、
まあ、もう雪景色野郎の私にとっては、
うん、
耐えられない感じでした、
うん、
で今もうなんかねサインが読めないですけど多分入っています、
うん、
表紙の下に、
うん、
でね、紐で紅茶のティーバッグのようななんか紐がついていまして、
それ
で
紅茶のティーバッグ
紅茶のティーバッグの、
うん、
ね、持つとかあるじゃないですか、
うんうんうん、
あれみたいのが、あれにハンコがマイケル・ケンナの、これ何て言う、落眼っていうんですか、
ああはいはいはい、
主人だと思うんですけど、
落眼だっけ、落眼っておかしいだ
よ、落眼っておかしいです、
おかしいだよね、
落眼はおかしいです、うん、はい、それがついている紐が、
うん、
今ほどいております、
うん、
今ほどく前に写真を撮りました、はい、開けて、
うん、
あ、いきなりこれかな、
ツリ
ー、はい、ポートレート、
うん、
和こと北海道ジャパンって書いてありますけど、
うん、
一本木が、
ああそれかもしれないですね、
これかもしれないですね、うん、2枚目の写真かな、
うん、
なんか雪と背景はもうなんかなんだかよくわかんない、溶け込んじゃっている、
うん、
白とグレーに溶け込んじゃってるところに木が、
そら湖畔かなんかにあって、
はい、
湖畔にせり出てるようななんか曲がりくねったような木だったような気がしますけどね、
あじゃあこっちだ、クシャロコ、
あ、じゃあそれかな、
ありますはい、あ、これが切られちゃったんだ、
確か、
あ、
確かそう、湖畔の木ですよね、小関さんね、
クッシャラの、そうですね、
はい、なんかこれはアングルを変えてんのかな、ねじ曲がり方がちょっと違う、
あ、
3枚ぐらいあります
けど、なんかその木を取り続けてたっていう話、
そうだったんです
ね、確か
よく撮ってたっていう話は聞く、
うん、
はい、
でそれを切ってしまったとかいうね、なんかニュースがありましたが、
はい、うん、素晴らしいです。
やっぱ素晴らしいんだ。
素晴らしいですね。うん、印刷ってよくここまで出せるなっていう感じはしますけどね。なんせ雪景色なので。うんうん、うん、でもマイケル・ケンナー雪景色多いです、多いというような気がするんですけど、うん、氷河みたいなとか、
うんうん、それちなみに おいくら、
確か2000円。
そうなんだ。うん、あ、それぐらいあったら欲しいね。
そんなに、まあ、あの写真展の写真数はないんですけれども、うん、最後は森山大道先生が、うん、あの文章を書いております。
まあ、今さっきこの紹介していただいたシェルの、絶版書古書っていうところがあって、はい、ちょっと見ていたんですが、はい、森山大道さんの高いのばっかりですね。2万円4万円こんなのがゴロゴロとありますが、
はい、あ、もちろ なんか森山大道先生のサイン本とかもありました。
ああ、そうなんだ。
はい、ありました。
うん、あ、でもここちょっと行ってみたいですね。
あ、うん、あ、みたいです
ね。お金がないと寂しく思いしそうな気がしますけど。
まあ、あの、そのね、すごいいいというか、こう、うん、レアなものからこういうカレンダーみたいな、マイケル・ケンナーのカレンダー、
カレンダーも出てましたね。
のカレンダー
2014年、
来年ですね。カレンダーはいくらなんだ
ろう。3000円かな。
はい、あ、3000円ね。
あ、じゃない、3400円、税込み3570円。
はい、あ、本当だ。まあちょっと高いカレンダーにしては高い、
高いかなって気はするけど、でもこれなんか写真良さそうだなと思って今。どうしてもね、サイトのやつはちっちゃいから大きいので見てみたいですね。
うん、まあ印刷がね、どうしてもちょっと僕印刷にこだわってしまうんですよ。印刷いいよねとか思ってしまう。それが印刷は、どこなんだろう、ちょっとわかんないな。うん、作ってるとこはあの RAM RAM っていうところがコピーライト、うんうん、リンテッドインどこって書いてあるから。
ちなみにこの写真集って皆さん買われるの？
買いますよ。
へえ。
ちょくちょくと。
ちょくちょく。何冊ぐらい？
でも図録の形で買うことの方が多いですけどね。ちゃんとした写真集として買うのは結構辛いので。
そうですね。あ、まあ図録かな。
その写真展とかで売ってるやつってこと。
うん、ああ、ね、
はいはい、
なんだっけ、あの上田義彦さんの図録みたいなのは買えないけど。
ああ、あれすごかったですね。
だっ
ていくらだっけ。
2万だか
2万円ぐらい
だっけ。2万だか3万だかで、ね、2人でたまげたのが、この放送の、この番組の最初の頃の話だった。
本当一桁台ぐらいの時ですよね、きっとね。うん、なるほどね。ああ、でもなんか、あ、結構手頃な値段で良さそうなのもありますね。
はい、
プレスのやつ280枚写真があって1418円とか。
うん、そうっす。うん、なんか掘り出し物が結構ある感じだ。うん、
ちょっとこのブレスも欲しいな。
これあれですもんね、あのウェブで注文できるんですよね。
あ、できますね。あ、できますね。
できますね。
うん、でもなんかこのお店も行ってみたい感じはしますね。雰囲気が良さそうですね。
うん、なんかいいですよっていうか、うんうん、非常にちっちゃいので、
うん、
あの僕なんか荷物多い時には入りたくないなって感じなん
で。ああ、そうだよね。機材、はい、カメラバッグでかかったりするとね。
だから、うん、本当に身軽に行って、
うん、
こうしばらくじっくり見たい感じです。
うん、でも、小崎さんってどれぐらい買うの？年 巻で何冊とかって、
うん、そんな何十冊とか買えませんからね、
うんうん、
年で数冊程度とかですけど。
ああ、でもコンスタントにそれぐらい買ってる感じ。
最近自重するようにしてます場所
うん、うん、
純粋にね、場所がねちょっと辛いんで、
うんうん、今どれぐらいある、純粋に、まあ、図録も含めて写真集として雑誌とか、
でもなんか、うん、あるなんだっけ、ワイヤーラックの一角で写真関連のその書籍とか類のコーナーができるぐらいには
へ
あるんじゃないかな。いい、ね、なんだかんだであの資料として買ったりするのもあるんで、
うんうん、
そういうのとかも合わせてったら割とまとまりますよね。
へ、
この間なんだっけ、あの古書店で、橋口ジョージさんのファーザーが死ぬほど安かったので、つい発行したりとか。
ファーザーって知らないな。お父さんがいっぱい写って
る
の？
お父さんが写ってるやつ。
なんだっけ、17歳だっけ、18歳だっけ。
17歳。
17歳か。
はい。はい、
橋口さんのも一冊欲しいんだよな。
職この間岩波かなんかでまとめて再販したんです。
あ、したの？へえ、
もう結構経つと思うんですけど、なんか3冊ぐらいセットで。
セットか。
いや、バラ売りで買いますけど、うんうん、いや3冊ぐらいまとめて再販されたような、そんな記憶があります。
あ、本当？
2年は経ってないと思うな。
食が最近手が出る値段だったら欲しいな。スノーさんどん買うの？まあ、買ってるけど。
本当図録ぐらいですね。
うん、
本当に一番最近はこれから、あ、その後自分が買ったんじゃなくてですね。
うん、
フルムーンっていう、
NASA の、
写真集。月だけの、
うんうんうん、
ひたすら月ばっかりっていう、うん、まあ、月とあとアポロ計画の写真集を、
うんうん、
誕生日祝いに
会
いまして。
いいですね。
これもすごくいいですよ。
もうフルムーンは見ました。紹介された後に、図書館でだけどね。
はい、はい、
うん。あれも見応えありますよね。
すごい見応えや、
うん。
ありますね。
見入っちゃいましたね。
うん、まあ、ちょっとマイケル・ケンナーにちょっと似たようなところがありますよね。なんていうの、緻密な描写。
ああ、はいはいはい。
自然なんだけど造形っていうか、
うんうん、
なんか、なんていうんでしょう、グラフィカルな感じ。
なんか、あれって、単純に記録写真とかっていうのじゃなくて、ちょっとアートだよね。
あ、そうですね。まあ、宇宙飛行士たちはそうは思って撮ってないのかもしれないんですけど、ね、かなりアートな感じ。
なんか、ああいう、まあ、どういう状況かって、自分で体験したことがないからわかんないけどさ、なんか作業して、記録として撮ってるだろうけど、なんかすごい芸術的な感じがして、もうすごいなと思ってちょっと見た覚えがありますけどね。高野さんは写真集とか買うの？
私は展覧会とか見に行っても今図録買えないので。
ああ、そうか。
もう気に入ったのだけポストカードがあれば買うっていうぐらいですいませんという感じなんですけど。
まあでも高野さん いっぱい来るもんね。
うんですね。
だからそういう、そら大変だよね。
うん、そういう機会しか、そういう本に触れる機会がないので、
うん、
うん、でも触れたとしても買えないので。
だよね。でもポストカードとか買うんだ。
ポストカードは買えますね。気に入ったの、いいと思った作品のポストカードがあれば買うようにしてます。
なるほどね。
はい、
はい、 は僕もあれだな、買ったことないな、図録ブレッソンのやつは図録を買ってましたけどね、写真集って買ったことないかもしれないな、
うん、あと古本屋で衝動的に買うのはたくさんあります。
ああ、そうな、え、それは写真集、うん、
写真集とか、あと昔のカメラ本とか、
うん、ああなるほどね、うんうん、はい、ということで高野さんが紹介してくれるのは、はい、その古本屋さんで見つけた
古本屋さん、この間ね高松見に行った時に買ったんですけど、
うん、
フォトテクニックの1900、あのこれ1975年の5月号を買いました。
おお、なんかもう見た感じからしてなんか時代を感じる感じだよねこれ。
もうこのあのあれですよ、あの表紙に惹かれて買ってしまったんですけど、あれこれリンク先違うの出てます、あえんあいいんだ、これはいいんだ、
フォトテクニックって出てます、
あ、うん、出てますね、うん、はいはい、うん、でもうちに持って帰ってきてから2ヶ月ぐらい経つんですけど、
うん、
これは他の人に渡した方がいいのかもしれないと思いながらも私が持ってるもんじゃないと思いながらも、あの写真を眺めたりしながら、
うん、
はい、
え、なんで私が持ってちゃいけないの？
いや、なんかね、うん、内容が、まあ、まあモノクロ特集で、
うんうん、
はい、
でプリントをどうしたらいいかとかって、
あ、暗室技法
書いてあって、暗室技法も書いてあって、あとはなんか対談集とか
出
てるんですけど、対談集がプリントメディアの今日性、オリジナルプリントと白黒写真の完全処理と永久保存について、で 出席者が奈良原一光さん、細江さん、川田菊池さんということで、で先日ね文化功労者にもなられた
方も入った、
ね、
はい、
なんか今の見つけましたね、
で細江さんちょっと読んでみたら、細江さんは春と秋にしかプリントやらないって書いてあったりとか、
へ
水が冷たいからとかって書いてあった
りそういうこと、
なんかその細かい話、まあ、あとはなんかアメリカのギャラリーはどういう感じだとか、
おうおう、
なんか、うん、なんかそんなようなことが書いてあって、うん、あとなんかあと写真はね、なんかあの山口紗友子さんがモデルのやつがあったりとか、ムッシュかまやつがモデルのやつがあったりとか、カジメイコさんも出てるし、なんかそういった時代の写真なんですけどね、なんかそういうの見てるだけでこうなんかこう面白いなと思ったりとかしたりして、あのでもなんか処方とかも詳しく書いてあったり、あと100人の人にどういう処方してるかとかっていうのが全部、
そういうの現像液とか定着液とか、
そうです、
ああ、
それはぜひちょっと見たい
ですなんか吉田瑠衣子さんとか、
うんうんうん、
NHK の報道写真の人とか、
へえ、
さんとか
面白そう、
うん、
いやなんか
振り紙さんとか、うん、
カメラ雑誌とか写真の雑誌とかってなんか思って、まあ面白いのもあるんだけど、
うん、
なんか今聞いてると今そういう
今と変わらないかもって一瞬思うんですけどね、
うん、なんか今こういう雑誌があったら面白そうだよね、
うんうん、絶対面白いと思うんですよね、
お
お、うん、
そう、お、面白そう、
これ面白い、今度東京さ出るときは持っていきますね、うん、あとはね、あのこのカメラ雑誌に出てる広告とか見てワクワクしたりとかですね、
あ、
むやみにワクワクしたり、
わかります、わかります、
ね、写真の味付け65年とかね、何は写真、
何それ何
なんかそういうキャッチコピーが、
あ、キャッチコピー、
うん、何は写真役
産業と
紹介します、
あ、はいはい、あ、そういうこと、うん、
あとはイルフォードのね、日本のフォートとかね、
へえ、
コマーシャルフォトもなんか古い感じの書体、あとフジノン EP とかね、 引き伸ばし機とかね。
おー、いや、それはなんか、
そうなんですよ。
風呂屋行くのもありだね。
そうなんですよ。こういうのがバサッと出てたりするんですよね。だからカメラ好きの人が、処分するっていうかね。
そうね。
そういうことで。
このフォトテクニックっていう雑誌は知ってました、つむさん。
いや、僕、原稿社にアルバイトに行ってたので、はい、編集をしている人をよく知っていたりするんですが。
あ、そうなんだ。
はい。フォトテクニックももちろん知っています。あ、そうだ、フォトテクニックじゃないや、コマーシャルフォトはついこの間、実に何年かぶりに買っちゃいました。コマーシャルフォト。ちょっとヘアメイク関係のファッションビューティーフォトのシンクリエーションっていうやつがあって、
はいはいはい、
まあ、まあ、仕事柄というか今そういう関係の専門学校で、
うんうん、
撮ってるので、
うんうん、
ちょっと興味があって買ってみたのですが、
うんうん、
はい、
どうですか、面白いのやっぱ雑誌。
本当ね、まあ、だいぶ変わったなと思いながらパラパラめくってたんですけど、
うんうん、
でもなんか基本は変わらないっていうか、
うん、
例えばカメラとかフィルムの話がデジタルになったり、
うんうんうん、
なんかそういう感じで、まあコマーシャルの分野はやっぱり思いっきり画像処理が入ってきているので、
うんうん、
どうしてもそっちの話になりがちなのですが、
はいはい、
でもやっぱり職人技っていうところは外せないらしく、
うんうんうん、
いろんな分野で撮影からフィニッシュワークで、そこはやっぱり基本一緒なので、
うん、
やっぱり職人が出てきて、その自分の技とかそういうのを、
はいはいはい、
お話しするっていうスタイルは変わらないんだなと思いながら
見
てた。
あー、なるほどね。いや、なんかこういう、まあ、昔の面白そうだね。
うん、面白いですね、見ててなんか、うん、これをね、定価は1800円になってるんですけど、
うん、
1000円って書いてあって、
うん、
でもそれは
結構強気の値段だ。
もうそのおじさんが古本屋の、私いつも行ってたとこだったんですけど、
はいはい、
うん、そこの方が裏表紙のところに1000円ってこう鉛筆で書いてあって、
うん、
でも私その時万札しかなくって、
うん、
万札出したら500円ないですっていう、あのお釣りがないですって言ったら500円にしてくれました。
へ、
うん、500円玉がちょうどあったんで、じゃあそれでいいやって言って、
へえ、じゃあ500円で買ったんだ。
500円で買ったんです、結局。
それなら
私こういう古い本何冊かあるんですよね。
いや、なんかでも今聞いただけだったら1000円でも買うな。
うん、買っちゃいそうですよね。
うん、
そうそう、だからね、こういうのなんかね、でも最近買ってるのこういうのばっかりな気が
する
うっかりするとね、こういうのばっかり買っちゃうんでね、
うん、
うん、最新のも見なきゃなって思ってる今日この頃です。
はい、
はい、
で、小関さんは、
はい、まず最近2冊ぐらい本、2、3冊やっぱりまあ本買ったんですけども、
うんうん、
その中の話で、まだね、ちょっと読みかけなんですけど、
うん、
面白かったんでご紹介しようかと思いまして、
うん、
丹野明さんって方がいらっしゃってですね、
はい、
写真業界というか写真家業界では偉い人っていうのかな、
うんうん
うん、なんだ、昔からやってて、なんだ、報道系とかの割と有名な人だったりするんですけど、
うん、
で「撮る自由」っていう本を、
うんうん、
最近これ改訂版って言って最近なんか再版したんですけど、中身追記してるぐらいであんまり変わってないのかな、
うん、
要は最近ですね、個人情報保護だの、著作、肖像権だのだの、町場でえらい取りにくくなってるけど、それなんか、そもそもなんか過剰反応なんじゃないのっていう、
うんうんうん、
割と正面からこう捉えてる。こう、
なんかその辺ね、
その前にもね、この人、朝日の新書の方で、
うん、
スナップ写真のルールとマナーっていう本出してるんですよ、
うんうんうん、
これ割といい本なんで、うん、特にあのアマチュアの方は一度ざっと目通して、
うん、
僕とそのなんだ街場で撮った時の筋の通し方とか出ますんで、
うんうんうん、もう一回もう一回スナップ写真
のルールとマナーっていう、ほうほうほう、朝日新書から出てます、
うんうんうん、
新書なんで割と買いやすい値段で買えます。
へ
え、この
撮
る自由の方も、
うん、
1000円ぐらいで買えるってまあ、
うん、
比較的買いやすい値段なんで、うん、一度検討してみるといいと思うんですけど、
うんうん、
要はその撮影する権利と公表する権利っていうのをちゃんと分けなきゃいけないよとか、
はいはいはい、
で公表する時に発生する権なんかこう権利義務とその撮る時のものを混同すると大体ろくなことにならんよとか、
はいはいはい、
あとは著作権に関するそのなんだアウトライン著作権じゃないや肖像権か、うん、周りにあとパブリシティ権とか、
うん、
あっち出てくるんですけど、うん、そこら辺の、おさらい式と、うん、まあその辺についてのそのなんだアマチュアさんに対してアマチュアさんに限らないんだよな、
うん、
マスコミの方とかにも対しても提言してるという形で、
うん、
最近この報道番組見てると過剰にモザイクかけてておかしいだろうみたいな、うん、
あ、はいはいはい、
あるじゃないですか、
ありますね、
う
ん、なんとかあるし、うん、まああと新聞とか、うん、新聞とかもともかくとして割と最近ひどいのが学校写真関係の現場で、
うん、
あれ撮ってくれるなこれ撮ってくれるなっていうのがものすごい厳しいらしいんですよ。
うん、
昔に比べるとっていうのはね、
うんうん
うん、で壁に張り出した作品に対して著作権主張して、
う
ん、来たとか
子供の
だから後でその発表するときにどうのこうのっていう、
うん、
あ
に対してそれでこう先生が過剰反応してるんだかなんだか知らないけど学校としてこの撮るときに写真屋さんに対してすごいなんかいろいろ言ってきたりとか、
うん、ああ聞かなくもない、うん、
でまあそういうなんか最近の風潮おかしくありやしませんかみたいなだから出てる本なんで、一度まあ目通して見るべえかなと思って今半分ぐらい読んでおります。
どんな感じ、ふんふんって感じ、そうだよねっていう感じ、
うん、そのなんだ新書の方でも一通り読んでるのと割と同じような感じで、
うん、
本のが本当はこんなん当たり前じゃなきゃいけないんだけどわざわざこう本に出してる、
うんうん、
世に訴えないと世の方がなんかこう通じなくなってるのおかしいよなっていう、
うん、
でまあ私はどうしても撮る側のね立ちがちだからそういう 目で読んじゃうんですけど、
うんうんうん、
ちょっと、うん、過剰に反応しちょっと世の中が過剰に反応して何自主防衛し自主規制か、
うんうんうんうん、
自主規制になってる、
うんうん、
それはなんか限度を超えるのもよしあしよねみたいな、
うん、
そんな感じの本です、
うん、もうこの番組では以前ちょっと話しましたけど要は肖像権云々ってあんまり明確なあれがないとかっていうところだったんだよね。
うん、それなんだろうで発表するものに発表する行為そのものっていうのは、
うん、
そんなに厳しいものはもともとないはずなんですよ
っていう話だったよね、うん、
だまあその代わり発表した時点で発表した時に関する権利関係は一応発表者に、
うん、
返ってくるから、
うんうん
まあ、その辺をちゃんとクリアしましょうねみたいなのが一応ありますけど、
なるほどね、うん、
ただ悪意を持ってで撮影してそれを公表しようと練習のではない限り、
うんうん、
よほどのない限りはも、まあ、揉めるっていうのはそもそもおかしいよねっていう、
うんうんうん、
そこは一線引いておかないと何でもかんでも規制する側に倒しがちになりますから、
うんうんうんうん、
そこだけははっきりしましょうっていうのと、
うん、
まあ、あとは企業絡みのものを取った時はその企業のパブリシティ絡みでいろいろややこしいことになるんで、そっちはちょっと面倒くさいかもしれない、うんうん、
なるほどね。
で街の中でその人を取るっていうこと自体は、
うん、
特に何もないはずなんですよ、
うんうんうん、まあただ取る側のしてマナーとして、まあ、相手が不快になるような取り方はやめようねっていう話で落ち着いたんですよね、僕らの番組で紹介した中ではね、
うん、まあただなんかあの、仕事先のお世話になってるところの悪口のあれなんですけどね、うん、某写真講座でこうあの生徒さんと行くと、
うん、
かなり強引な人はやっぱりな、まあ、20人30人って行けば
1
人2人いますよね、
うん
うんうん、夢中になっちゃってるからいいのかっていう感じもするんですけど、
うんうん、
でも今そういう人って1人だとね、そういう写真撮らないですよね、
どうなのかな、
グループだからやるって絶対あると思いますよ、うんうん、
ちょっと他人のふりしようとか思う時があります、
ね、いやそこで先生が言わないといけないんじゃない
そうですね、教室っていう形取ると難しいですよね、取る取るできるよねっていう
だからどう逆にこうすごく取りたいんですけどどうしたらいいですかってはっきりこう聞かれる人がいますから、そういう人にはこうちょっと見ててくださいって言って、
うん、
頼んで撮らせてもらうっていう、
お
実際目の前でやってあげてますけどね。
へえ、それは実際にその撮りたい人に声をかける？
そうですね、まあほら横浜とかと、
うん、
あそこのね、氷川丸のあたりとかだとほとんど、うんうん、まあ、観光客だったりするので、
うんうん、
割と声はかけやすいですよね、
うんうん、でそれ声かけて、ちょっと勘弁してくださいっていう話にはならないですか？
まず声をかけて大丈夫そうな人を選んでから
、ね、そうかそうか、
はい、まあ、デートしてるような若いカップルね、
はいはいはい、
ある年齢を超えちゃうとちょっと怖いので、
うん、
若いカップルだとか、
うん、
まあ子供が遊んでたりして親がすぐそばにいたらちょっと 親に声をかけて、
うん、
どう出してもらっていいですかとか、
うん、
でちょっと撮ってっていう感じですね、
うん、
でまあもしなんかその親の方が例えばカメラ持ってたら、
うん、
あげますよって言って記念写真撮ってあげたりとか、
まあ、
そういう風にすれば、
うんうん、
まあ、まあ基本的にはその大丈夫じゃないでしょうかね。いきなりそこでカメラなんかでっかいカメラガーって構えられる、
それはねやっぱりなんか嫌ですね
僕も親として嫌ですもんね、そう一緒に行ってそういう風にする、
まあ、でもなんかちょっと逆行しちゃうようだけど、僕街中で撮っていいですかって言われたらえって思うけどな、どうなんだろう、
どうなんでしょう。いや結構みんな観光地にいる人はみんな撮る、そんなに敷居は高くないような気がするんですけどね。銀座とかで行ったら全然ちょっと違うような気がするんですけど、観光地とかちょっと違うから。
っていうのかな、その観光地にいる観光客として一観光客になるんだったら別に撮られても全然構わないんだけど、なんか改まってそういう風に言われて、例えばピンだったりとかさ、自分の家族だけが、
うん、
を映されるってなったらちょっとって思う気がするんだけどね。
まあまあそういう人はそれでいいんじゃないでしょうかね。いやいいですって言ってしまいますね。
うん、
それをいやいいですって言ってるのにそこでなんか突っ込んじゃう人はもう中にはいないくもないでしょ。まあ、
うんうんうんうん、
見たいから。
うん、まあそう言われたらスルーしちゃえばいい、頼んだ方はね。
そうですね、
うん、でも結構平気なんだ。
まあ平気な人は平気みたい、平気な人は平気みたいで変な話ですけ
ど、そうだね、なるほど、
まあ、まあそんな感じですかね、
まあでも 取る側としてやっぱりね、なんか自分たちの首絞めるようなことはしないようにしましょうっていうところですよね。
それはまあほら鉄道とか鉄道写真とかに言われてるのと、うんうん、あれとまあ ほぼ同じようなもん。
うんうんうん、
だから現象としては
ね。まあそうですね、うんうん、まあ、ちょっと話広げちゃうとなんかほらあの風景写真撮る人でもさ、その現場を荒らしてっちゃう人がいるとか、
うん、
話もいろいろある
けど、うん、
なんかね、やっぱり撮りに行った時に嫌な顔されるのも嫌だから、自分たちはちゃんとしましょうよっていうところだよね。
そうですね、
はい、まあ
そのカテゴリーとして喧嘩しながら撮るっていう人ももちろんいるんですが、
あ、そうなの、そういう、そんなこと、
それに近い感じの人はいますよね。
結局あのどう発表するかっていうことなんで、
うんうん、
撮る行為はともかくそれをどういう形で発表して、それを撮ったものに対して自分のクレジットで責任を負い切れるかっていう、そこの問題なんで。
ああ、なるほどね。
うんうん、要はその喧嘩しようが何しようが、その取った分は全部俺が面倒見るっていう腹積もりであれば何でもいいんですよ。
うんうんうん、
だからそこまでやるならやれよっていう、
うんうんうんうん、
結局それだけのことなんですよね。
うん
うん、なんか難しく考えなくても、まあ割とシンプルにいくと大体そういう結論に。
うんうん、
だからそこで変にこう過剰にマナーの話とかにつないじゃうと、逆にほら、忖度大好きな日本人とかなので、みんなこう萎縮しちゃうわけですよ。だからそこら辺はちょっと難しい、バランス難しいなと思うんですけどね。だから要はその自分で最後まで面倒見ろよっていう、すごくシンプルに言うとそういうところなんですけど。
なるほどね。いやー、でもなんかそのもうその喧嘩して取るってその相手がどういうのを狙ってるのか分かんないけど、相手が激高してるところを取りためてっていうのを一つの作品として考えてそういう風にしてるのかよく分かんないけど、
はい、
でもなんかその作品に対してその人が責任を取るならっていうのは分かるんですよ。分かるんだけど、でも一般的にそのカメラマンとか写真撮る人っていう風にイメージがついてっちゃうのって他の人は嫌じゃない？勘弁してくださいって感じじゃないですか。
ねえ、いや私は違うかなって。
まあまあそうなんだけどね。
そんな感じですよね。うん、ほら渋谷で日の丸振ってデモしてる人がみんな日本人じゃない
の。ああ、まあそうだよね。
うん、私は違うのでってはっきり言ってしまうしかないんじゃないでしょうか、うん、っていう感じがするんですよね。
はい、まあ、ちょっとでも一回これはね、撮る人、まあ撮られる人とか みんなが知っててほしいことでもあるんだけど、
そうですね、
まあでも少なくとも
むしろその写真に関係ない人の方が名刀した方がいい本だと思うんですけどね。
だよね、っていうふうにちょっと今見てたんだけど、まあでも撮る側として意識としてだから基準というかね、参考にするのがいいのかなっていうふうに思ったので、ちょっとこれも、まあ、値段もね手頃な値段なのでちょっと目を通しておくといいかなと思います。なかなかいい本をご紹介いただきましたが、これあともう一個あるのは、
はい、これはあの全然毛色は違って、うん、もうカメラオタクマスターもう一番濃いところなんですけど、
うん、
はい、
インプレスデジタルカメラマガジンってありますよね、
うん、はいはい、
ね、
デジカメ、
あの開発者インタビューとかよく掲載されてるんですけど、それをあの寄り抜きで一冊にまとめた本がありまして、
うんうんうん、
写真がデジタルになる日っていうんですけど、
うん、
これが割とあのデジタルカメラのちょい前から比較的最近に近いところまでのおさらいとして読むと非常に面白い、
うん、へ、
ちょうどあのいろいろ なんだろう、デジタルカメラっていうのが一通り固まってきて、そこからあの 新しいテクノロジーがわーって出てきて、
うんうん、
手ブレ補正がついたりとか、
はいはいはい、
ゴミ取りついたりとか、
うんうん、
そういうちょうど今あのいろいろ出てきた時期 その開発、うん、その当時のインタビューなんで、
お
その人たちがこう 何を考えてこういうものを作りましたかっていうのを、
うんうんうん、
淡々と記録としてまとめている書籍っていう。
へえ、面白いですね。
面白いですね。あの割と演出も何もなく、うんうん、これで演出が入るとこうなんだプロジェクト X 風味の中が、
ああなるほど、
ナレーションついたりとか、
はいはいはいはい、
割とその開発者とインタビュアーっていうシンプルな形で、
うんうん、
綺麗にまとまっております。
へえ、面白そうだな。
うん、
うん、
これはあの機材好きな人じゃないと、まあ、ちょっとくどいはくどいんで、
うんうん、まあ開発者の話だもんね。
うん、
メカに興味がないとつらいかもね。自分の持ってるカメラのとか自分が使ってるブランドの、ね、うん、メーカーの話だけならまあ、
うん、
あれ、
うん、
だから目次パラパラっと見て自分が知ってる機会があるとか、
はいはい、
そういうのでそのインタビュー見てピンとくるかどうかっていうところですね。
うんうんうん、顔認識と手ブレ補正がちょっと見てみたいな。
うん、個人的にはそのコニカミノルタの、
うん、
ちょうど統合した直後の色作りとかしてた時の話っていうのが載ってるんで、もう割とそれだけ読んでもうお腹いっぱいっていう感じ。
あ、そうですか。ここちょっと見てみたいけど、なんか見たら悲しくなりそうな感じ。
悲しくなりますね。悲しくなりますよ。だって、ね、いや今ソニーの方に全然その色作り残ってるかって言ったら多分残ってないですよ。
あ、そうなんだ。
コニカの人が流れてきてミノルタと合わさって、で、うん、色の作り方とか劇的に変わったんですね、
うんうんうん、
でそれで何モデルが出てちょっと面白くなった途端に終了したんで、
うん、そういう感じだったんだあの時は。
そうですね。で今ソニーの影響力強くなって、またちょっとビデオっぽい感じの絵作るようになってきてるし、また画像処理の傾向変わってるから、
うんうん、
うんうん、と思っていろいろあるんですけどね。
コニカとミノルタがくっついた時点では面白かったの？
こういろいろ歴史的に変わったんですよね、そこで色作りとかが。でそうですね、あのアルファ7デジタルっていうのが出て、
はいはいはい、
うん、そこからスイートデジタルが出て、
うんうんうん、
それと並行してコンパクトデジカメが何種類か出てたんですけど、
うんうんうん、
それが旧ミノルタ系とも旧コニカ系ともまたちょっと違う。
へ
ー、なんか2種類あったんですね、あの時
一時絵の傾向が本当に変わったんですよね、なんか後継機って言いながら、
はいはいはい、
あこれ面白いなとか思ってたらなくなった、
うん
うん、とかいうのをちょっとリアルタイムで見てたんでね。
へえ、そうコニカとミドルタがくっついた時のそのなんて言うんだろう、相乗効果じゃないけど、そういう面白い動きがソニーがくっついた時はなかったの？
現にその旧コニカ系の人がどれだけ今のソニーに残ってるのかっていうと正直わからないですよね。でフィルム作ってたスタッフがかなり当時はあの要はそのなんだ色のテストをして作り出す途中で、
うんうんうん、
あのコニカの人工場っていうのがあってフィルム作ってる、
うんうんうん、
そこにテストプリント投げては、うん、あでもこうでもないってダメ出しして戻ってっていうのをずっとすり合わせやってたんですよね、
うんうんうんうん、
でその時にその工場側でいろいろ見たり指摘してたような人たちっていうのが、
うん、
多分フィルムラインが終了したと同時にあそこ部署解散しちゃってるんじゃないかと思うんで、コニカに残ってるかどうかすらわからないっていうようなそんな状況なんですよ。でそれを人たちがソニーに行ったかっていうと多分ソニーに行って、うん ってる人もいるとは思うんだけど、今その当時ほど多分発言力とかはないだろうと思うし、
なるほどね、
っていうんでほんの一瞬の輝きっぽい何
か。そうなんだ。じゃあそのソニーとくっつく前のコニカとミノルとくっついた時のお話とかは読めるんだね、この本で。
そうですね。まあ、あとはそのカメラ以外ではレンズメーカーだったりプリンターメーカーだったり、
うんうん、ああそういうところも入ってるのか。
入ってますね。そで割とバランス取って入れてて、ちゃんとあのなんだエプソンとキャノン両方併記してみたりとか。
ああはいはいはい、
はい、まああの一通りそのデジタルカメラに関わってるメーカーさん、うん、開発者のインタビューっていうのは載ってる感じですね。
まあでも開発者の話っていうのは大概面白いよね。
そうですね、特にね、あのなんかこう花のある、花のあるっていうか、なんか新機能ついて、
うんうんうん、
いう売りのあるものがあって、でそれを開発しましたっていう人が来ると大体こう、
うん、
語りたい人たちが。
まあそうだね。まあこれはでもなんか楽しめそうですね。まあ
これはあの寝かしといて10年後ぐらいに読むとまたそれはそれで面白いと思う。
ああそうかもしれないですね。ああなるほどね。
なんであの歴史資料みたいな感じで買ったんですけど、
うんうんうん、
まあ値段がねこっちは高いんですよ。
こっちが
1400円。
うん、
いや私は古本っていうか、あのなんだマーケットプレイスで買ったんですけど、
おうおう、はいはい、
あの書店でも手に取ってみて、
うん、
なんかパラパラっとインタビュー見てみて、うん、肌に合うかどうか見てみるといいんじゃないかと思います。
はい、ということで、まあいろいろ紹介ありましたが、なんか気になってお金いくらでも足んないような紹介になって来てしまっていますが、まあちょっとさっきのね、飛ぶ自由とかこの辺は手に取りやすい、お財布にも優しいし面白そうなのでそこら辺から入ってきたいかなと思いますが、あのシェルもね、なんかいっぱい一回行ってみたいですね。
はい、
ここそ本当にお金いくらあっても足んないお店じゃないかなっていう気がしますが、
あの、まあ、店頭に出てるやつは面白いですよ。なんかよくわけのわかんないものがあるんですけれど、
うんうんうん、
安いっては安いし、
うん、
ただなんかね、まあ、枕になりそうなぐらいな厚みのやつがすごい安く売ったりする、
うんうん、
芋のなので、
うん、はい、なんかブレストンの安いやつとかちょっとブレストンの安いやつだったら買えそうっていうのもあるし、でもなんか本当だね、 50% オフとか 70% オフみたいなのもあるんだ
ね。こういうのあるんです
か。うん、
面白いです。
いやなかなか、ここも近いうちに行ってみたいなと思いますが、ということで、いつ配信になるかわからないスノーさんのフォトスクランブルでしたが、いつ頃なんだろうね、年内ぐらいには配信になるかね。ちょっとわかりませんが、一応こう収録しているのが、収録中に日付が変わりまして11月6日になりました。
はい、
お届けしましたのはハンスケと、
はい、なんかこの間、まあこれ関係ないですけど、この間暇だったらいいのにとか言ってたんですが、妙に忙しくなってしまった、
うん、
はい、小関と、
はい、高野でした。
はい、ではまた来週は通常版だと思います。